今僕は何をしてるの？一体どこに立ってるの？何もかもわからなくなって少しだけ立ち止まる。たまには
そこアニ増刊号、今回は2016年1月1日に角川スニーカー文庫より最新4巻が発売になります。ライトノベル週末何してますか、忙しいですか、救ってもらっていいですか、より著者の唐野明さんをお迎えしてお話を伺いします。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
しまったしまった
えー、週末なんとやら著者の彼野です。最新4巻発売記念ということで、三度そこはにさんに呼んでいただきました。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。1月1日発売なんですね。おめでたい。
いやーめでたいですね。
内容とは打って変わって。
いやいや、あの2巻の時もまあこういうスケジュールだったと思うんですけれども、やっぱりね寒い時には心温まる話を読んでこうほかほかと。
そうですね、
うん、
な
ん
か乾いたそうですねって言っちゃった。
あ、やっぱりそうなりますか。
いやいやいや、
こう言っててちょっと心が痛いですね。
心温まるシーンもあった。
今はまあ、
はい、
年末なのでちょっと言いたいのは、年末何してますかとか忙しいですかとかちょっと言いたくなりますけれど。
はい、忙しいです。
ですよね。もうこちらは4巻発売記念という形になりますけれども、次をもう書き始めているというふうにお伺いしております。
そうですね、それ最初に言っちゃっていいんでしょうか。
まあまあまあ、これはね出る出ないじゃなくて、彼のさんが書いてるという話なので問題ないんじゃないかな。
余計にそれ大丈夫なんでしょうか。そうですね、あの続きを書いていることになってます。
毎回おなじみになってきておりますけれども、まずはこちらの週末何してますか、忙しいですか、救ってもらっていいですかをまだ読まれていない方のために、ちょっと世界観やこれまでの3巻までのあらすじを振り返っていこうかなと思うんですけれども、毎回言ってしまいますが、本当にこれは、あらすじを説明するのが難しいです。しかも、3巻になって舞台がちょっと変わったりも、したので、はい、あ、そうですね、3巻4巻と、
はい、
どこから話してどこまで話そうかというところでもあるんですが、ざっくりとまた私の方から、世界観の説明をさせていただきますね。主人公が今回の4巻の表紙にも描かれています、男の子ビレム・クメシュという名前ですけれども、彼を主人公に、彼が準勇者と書いてカシブレイブですよね、
はい、
という、まあ、役職というんでしょうか、一番トップの勇者を支える、まあ、パーティーメンバーみたいな感じですかね。そんな位置づけの彼を主人公に、世界を救いに行こうとしたら、彼が死んでしまったわけではないんですけれども、ちょっといろいろあって世界が滅びてしまいましたというところが一巻です。ビレムが目覚めた時は500年後、500年後の世界はもう地上は滅びてしまい、レグルエレと読みます、冬大陸ですね、こちらを舞台に物語が展開されていきます。レグルエレで何とかして生き残った種族たちが週末を前に何とかけなげに生きている、
はい、
そんな世界ですね、
はい。
そしてもう一人の主人公と言っていいんですかね、一巻の表紙のイラストでもありますクトリという少女、彼女にビレムが出会い、彼女が今はこの世界を救う勇者ポジションと言っていいんでしょうか。
そうですね、まさにポジションです。
まあそんな彼女を、まあ、なんやかやってビレムが支える立場になりましたと。そして、まあ戦いが1巻2巻と続いていくわけです。そして、3巻に入って舞台がですね、レグルエレ、冬大陸から地上に移りました。滅びてしまった地上ですよね、に舞台を移して、ちょっとこの世界の滅びてしまった謎などにだんだん迫ってきているというところで3巻が終わったという言い方をしておきますね。
あ、はい、そうですね。
はい、ほじくり返すといろいろな人がいろいろあったりするんですけれど、
はい、
そこからの4巻という感じで、わかるかなという感じですが、特集 1,2 の方でも結構世界観振り返りをしているので、ぜひそちらも聞いていただければなというふうに思います。はい、今回ですね、私たちのメンバーの中で岩本さんが、
はい、
このスカスカを初めて読んだという形になるんですけれども、まあ、単刀直入にどうでしたか？
そうですね、1巻から3巻まで一気に読ませていただいたんですけれども、
はい、
私は彼のさんの書き方すごく好きでした。
ありがとうございます、
はい、最初の特集の時におっしゃっていた、あえてこう死亡フラグを立てないというか、はい、こう単刀直入にその後世界が滅びたみたいな書き方、はい、そういったところが私すごく好きで、こうなんていうかフラットにこう出来事を突きつけられる方が、なんでってなってぐっとこう引き込まれたので、もうそれは先が気になって気になって、もう一巻読み終わった後、ここで明かさないんかいみたいな、次なんかいみたいな思いながらですねどんどん読み進めることができましたね。
はい、ありがとうございます。
でもやっぱ最初の一巻が一番時間かかりました、読むのは。その世界を丸々理解するのに、はい、そのやっぱり用語っていうんですかね、はい、そのさっきのカシブレイブもそうですけど、
はいはいはい、
まあ、冬大陸とあと妖精兵たちにいろいろお名前もみんなカタカナだし、はい、読み方がちょっと難しいなと思ったので、そこはぜひこれから読む人もね、最初そこでわあこの世界すごい盛り込んであって大変だみたいな思うかもしれないんですけど、ぜひすごく私は楽しく読めたので、はい、そういうね、初めて読む方にものためにも、
ためにも、
ためにも、もしよろしければこう用語講座なんかをしていただけると
なるほど
とっても嬉しいんですけれども、読み方が単純に分からなかったりしたので、
はい、
用語講座ですね発音講座ですかね。
そうですね、
そう、あるんですよ、漢字の横にカタカナでルビーが振ってあって、そのカタカナの中でどの部分が小文字で書いてあるかとか、そういうところが分からないっていうことですね。
そうなんですよ。
なんで今言ってたカシブレイブだったら、カタカナでクアシって書いてあるから、どれなんだろうって、あは小さいのか大きいのかっていうのがルビだとちょっと分かりにくいかなっていうので、そこでどっちだって迷うと入りづらいっていうこと。
私は最終的に漢字で読んでたんですね。
わかります、準優勝とか
人によって読み方はいろいろあると思うんですけれど、
そうですね、小説なんでそれでいいと思うんですよ
こう魔力と書いてベネノムとか、その魔力とか自体は割と聞いたことある、よくよく使われてるワードなのに、それがまあスカスカの世界観のまあ独特っていうか面白いところだなというふうにも思うんですよ。これベネノムでいいんですか？
ベネノム、
ね、ブエネノム、
いやいやいやいや、そこは大丈夫です。
あ、本当ですか？
言いやすい方でよかった。
ブイジトルスとか
確かにブイジトルスはビジトルスで、1巻の 1,2 巻の時の特集にもちょっと僕が言わせていただいたんですけど、ビジターみたいなところから引っ張ってきてるのかなみたいな、宇宙人的
な、ね、まあ、ですね。
よかったっていう今回ちょっとね、その、はい、ありましたよね、
はい、
よしと思ったんですけどで、市長とかってメイヤーって普通に書いてあるじゃないですか、はい、英語がそのまま書いてあったり、ヘテロガミって、
はい、
調べたらただの英語だってなったんですよ。
そうです
僕その単語知らなかったんで、なんと英語だったみたいな感じだったんですけどそういうところで普段使われているところは、はい、英語がもともとあったのかなっていう、この世界に英語がもともとあって、はい、で今は違う言語になってるけど、その名残で呼ばれてるのかなとか、そういう雰囲気を作り出すのにルビってすごい有効なんだなって思って、ちょっと今回読んでて、
はい、
やっぱりファンタジーとか SF になってくると、
はい、
雰囲気って重要じゃないですか。内容が問題なんだよって言われますけど、でも雰囲気出てたらやっぱ読んでるからもう気持ちいい、そういうの好きな人は気持ちいいはずなんで、もう僕実際気持ちよかったんでなんでこういうところでそういう理屈がちゃんと入ってて使い分けてるんだってなってくると、やっぱ読んでる側は楽しいですね。
そこのあたりはですね、海外 SF とか海外ファンタジーとかを日本語訳したものを普通に読むと、こういった感じで日本人にあまり馴染みのない単語なんかは、訳された日本語の漢字の横に英語の読みがルビとして振られているっていうようなことが結構あるんですけれども、そういう時ってこう違う文化に触れているけれども分かりやすい言葉に直して書かれているっていう独特の雰囲気ができるんですよね。そういうのを純国産であるこの作品においても狙ってみたっていうのがまず狙いとしてありまして、そうですね、ヘテロガミなどに関してはまさにそういう狙いで書かれています。
ありがとうございます。 ではちょっと4巻の話の方にまた移っていこうかなと思うんですけれど、4巻、私4巻読んで、もう本当に今度は、前回の特集まで早く続きをと言っていたのに、もう今度はちょっと続きいいです、もう真実を私に突きつけないでくださいみたいな風にすごく思ったんですけれど、
このままでほっとけないでしょ。
いやでもなんかさ、もう悪いと、こんな予感がしていることを全てさ当たっちゃったら嫌じゃないですかみたいなこと
を。いや俺はちょっと希望を見出してよ、自分の勝手な解釈で。
そうか、
後でちょっと言いますけど、
この4巻は、まあ、このスカスカという物語の中で、はい、まあ、物語の全体計画の中でどのあたりに当たるんですか？
そうですね、まずちょっとこう全体計画自体が難しいシリーズっていうのがまず一つありまして、
あ、まあ、あの前の時もこうクトリの物語の打足部分だよみたいな言い方をされていたところもあったかなと思いますけれど、
そういうのも含めてなんですけれども、はい、これあのこう一巻一巻続きが出るかどうかをこう測りながら出していることもあり、続きを計算に入れられないと全体計画なんて考えようがないじゃないですか、ということもあり、まあそうですね、4巻が全体の中でどの位置づけにあるっていう話に関してはこうなかなか難しいものがあるんですが、それでも、まあ、あえて位置について確認するならば、あのビレムとは一体何者なのか、
うんうん、
ということを、まあ、様々な意味で確認する回というふうに、まあ、書いている本人の中では位置づけられてますと。これちょっと長くなりますけども説明
いいでしょうか？はい、ぜひお願いします。
はい、まず彼は異邦人ですと、まあ、1巻から3巻まで通して、空の上の世界の本来の住人じゃないということが書かれてますと。ただこれあの読者の視点からするとよく分かんない話だと。地上だろうと空の上だろうとファンタジーな世界であることに違いはないので、まあ、どっちにせファンタジーな住人なんだから変わんないじゃんと、まあそういうふうに取られる印象はあったと思うんですよ。まあ、そこで、ビレムが本来いるべき世界の姿を今回4巻で出すことで、空の上にいたビレムが感じていたであろう寂しさとかもどかしさとか、うん、まあ、そういうものが少しでも分かりやすくなればいいなっていうのが一つの狙いですと。
うん、確かに今まで描かれてなかった顔がかなり出てましたもんね。
描かれてた部分はもうあの妖精倉庫に来てからだったので、割と自分と近い、そしてビレムがいた孤児院に近い環境だったっていうだけであって、それまではもう完全に種族的には孤立してましたからね。
これが本来の故郷にいた時にはどんな表情だったのか、それが妖精倉庫に来てどう変わったのかみたいなことがまあ見えると、彼のことがより共感していただけるかどうかは、まあ、さておき、まあ、分かりやすくなったんじゃないかと思います。まあ、そこに連ねて、もう一つ、なぜ彼がお父さんになったのか、なぜお父さんであり続けようとしているのか、まあ、なんでこう女の子からの猛烈なアタックをお父さんずらして避けようとしているのか、まあ、そういったことのルーツを出しておきたかったと。4巻のこの話なかった段階ではもういい加減こう屈してしまえよと、受け入れろよと、そういう感じでこう読まれていたと思うんですが、ま
あ、モテモテでしたからね。
はい
はい。まあそうですよね、まあ、彼は
そうですね、まあ、そういったことに関してこうなんで恋愛対象になることから一歩引こうとしてるのか、なんでそんなことにこだわっていたのか、まあ、そういったことの、まあ、バックボーンを今回見てもらおうと、そういった感じの場所に、まあ、4巻は位置づけられているという感じになります。
ビレムってこう今まで強いけど大して強くなさそうな描写をずっとされてきていたなというふうに思うんですよ。なんて言うんですかね、いやでも言葉だけだと、言葉だけ摘み取るとすごく強いんでしょうけれど、
はい、
なんて言うんですかね、自分なんか大したことないみたいな言い方をよくするじゃないですか。まあ、そんな彼がなんか何者なのかがだいぶ本当に4巻で読み解かれたなっていう感じもしたんですよね。
そうですね、はい、
早速ちょっと4巻で改めて書かれたキャラクターについても伺ってみたいなと思うんですけれども、まあ、ビレムを読み解くにあたって絶対に必要だったのがこのアルマリアだったってことですよね。
そうですね、
アルマリアって1巻からずっと名前というか、まあ、その娘という言い方もよくしてますけれど、存在はずっと出てきたのにようやくこうキャラクターが出てきましたよね。
そうですね、
いやまあまあまあ
出る日が来るとはあんまり思っていなかったんですが、 もうこのままあの刑事コロンボにおけるうちのかみさんぐらいのうちの娘さんみたいな扱いでいいんじゃないかなとちょっと思ってもいたんですが、
でもあの、まあ、養育院を書いていく上でちょっとその、はい、まあ、養成倉庫と似てる感じもするなと思いつつの雰囲気が、
そうですね、
うん、あんまり、まあ、お姉さん的な存在だったんだなというのが、私はもっと実はアルマリアって幼いのかなと思ってたんですよ。養育院の中でもなんか元気な子供のトップぐらい、ガキ大将的なところかと思っていたら、意外とこうみんなにこうなんていうんですか、アルマリアちゃん可愛いみたいな、可愛いっていうかあの惚れてるやつも何人かいるじゃないですか、はい、そんな割とこうお姉さんポジだったんだなっていうのは思いましたね。
そうですね、あの年上がいなかったわけじゃないんですけれども、基本みんな出てっちゃった後みたいなイメージでいていいと思うんですよ。実際こうビレムぐらいの年でまだ養育院の中にいる形ですっていうのの方がこうレアケースといいますか、
なかなかみんな帰ってこないものなんですかね、この養育院。単純に出ていった子たちは、
そうみたいですね
ただいまみたいな感じのがビレムしかいないんだなと思いながらも、
まあその辺に関して深いことこの後掘り下げるみたいなことはないので、こうまあ言ってしまいますとOB 帰ってくること自体はまあありますけれども、あの遠くの町に行ったりしてしまった人たちなんかは、なぜこの世界あのそんなにこういろんなものが発達しているわけではないファンタジー世界なんで、年に一度も戻ってこれないんですよ。
ああ、そうですよね、確かになかなか故郷なんて帰るもんじゃないしなっていうのを自分に重ね合わせても思ったりしますね。
おかしいな、今の日本に飛行機とか電車とかありますよね
あ、そうそうか、そうですね、この世界より便利だったわ
そういうことですよ。
なるほど。今のところはまだちょっとネタバレは伏せた形で話していきたいなと思っているので、他のキャラクターの話も聞いてみたいと思います、
はい、
4巻で結構存在感があった一人としてナブルテリを挙げたいなと思うんですけれど。
そっちですか。
はい、この褐色の、扉絵にもいるヒゲのおじさんなんですか、お兄さんですか。
おじさんですかね。
あ、おじさんなんだ。イケメンおじさんですね。
イケおじさんですね
完全に読んでる時僕は声が安本さんの声で、
ああ低い感じで。彼はどういったキャラクターとして描こうと思ったんですか。まああのなんていうんですか、割と核心に迫るキャラクターではありますけれど、まあこの見た目とかも含め、
はい、ネタバレは今のところなしでの話ですよね、はい、
そうですね。
ですね、まああのウィレムが準優者であるということで始まっているシリーズなんですけれども、ビレム以外の準優者を登場させてないんですよね、3巻までの段階で。
はい、そうか、スモンとかも準優者ではないのか。
ないんですよ、
冒険者というわけでも。スモンは違うんです
。スモンはそういったことをする人たちでは本来ないんですけれども、まあこうすごいことができるので呼ばれたっていう枠です。
職人、専門家、
専門家、
うん、
まあ、要するに魔法使い枠なんですけれども、はい、でナブルテですね、あの彼はウィレムではない、もう一人別の準優者を出して、ウィレムがどんくらいおかしいやつだったのかを、まあ、比べて見てもらおうと思ったら、ナブルテ自身も十分に変なやつだったので、ああなんだ変人の集まりだったのかという感じのことを納得してもらうための位置づけになってしまいました。
あ、なるほどそうですね、ナブルテリーも十分変わったやつですし、でもちょっと思ったのは、
普通にかっこいいやつのはずだったんですよ本来
もうかっこいいですよ、全然すごく魅力的、変わってますけど
3巻でちょっと彼が登場したシーンがあったわけですけれども、はい、そこの段階で少しおかしいなと思ったんですよ、まあ、1巻の時点でも少しだけ彼のことが描写されていて、そこの段階でもあまり普通じゃなかった。こういうふうに遡っていくと、まあ、つまり普通の人はこのパーティーに入れなかったんだなと、そういうことを確認するキャラクターになりました
ちょっと私気になったのが、ナブルテリって年齢いくつでしたっけ。
年齢いくつでしたっけ。
でもなんか決して若くないですよね。
はい、30代だったと思います
。30代ですよね。で、あのビレムがまだ18歳ぐらい、
うん、そうですね、
という描写があると、あ、ビレムって若くしてカシブレイブになってんだっていうのが、
そうです、ね、
さっきおっしゃったその比較対象としてすごい、
はい、
こいつすごかったんだって最初に思った一つでしたね。
すごいんですよ。
修行の話とかを聞いてるとむちゃくちゃでしたよね。4巻で出てくる。
あの1巻の頭、まさにあの世界が滅びるまでのところで、あの若きカシブレイブは約束を守れなかったという一節から、まあ、世界が滅びるところに行ってたと思うんですけれども、あそこの若きってところ、実のところこう本当に若かったんだっていうことをですね、あそこで本来描きたかったんですよ。あのむちゃくちゃなキャラクターとしてビレムが最初に用意されていたんですけれども、そのことをちょっとこう一巻の最初のところであんまり描写していると、
まあ、でも結果的にこう書かれなかったんですよね。
そうですね。
まあでも一巻からそんな地上の話を書かなくて正解だったんじゃないかなと今になっては思うというか、はい、
情報量がすごいことになっていたと思います。
でも本当今4巻まで読んだからこの若きっていう一行がすごい本当そうだったんだなって実際思ってるので、
はい、
もう一人じゃあ、ナブルテリではちょっと普通さが出なかったんですけど、私はテッドの方は割と普通の子として描かれたのかなっていうふうに思って見てましたよ。比較対象というならば。
そうですね、まあ、彼も彼で結構特殊な人間ではあるんですけれども、まあ、それでも、勇者たちではない、一般人の尺度と、まあ、あの視点の高さといいますか、からこうこの世界の代表者みたいな感じで、出てきてもらったキャラです。
テッドはいくつでしたっけ？ちょっと年下ですよね、ビレムより。
そうですね、
16、17って感じですかね。じゃあ
15でしたっけ、描写があったようななかったような。
そう、私もそんな感じです、すいません。まあ、ちょっと、ビレムの弟分みたいな感じのキャラクターが今回新キャラクターで出てきたりしております。4巻実はそうなんです、あの今まで出てこなかったキャラクターがすごく多いのと、ここで言ってしまいますが妖精さんたちがほとんど出てこない、
はい、
という巻になっていて、本当にこの世界の根幹を描いていくような巻になっているので、ちょっともうこのあたりから、ネタバレを込みにして質問をさせていただこうかなと思っております。まだ4巻を読まれていない方はちょっと気をつけて聞いていただく形でよろしくお願いいたします。
一ついいですか？4巻を読んでない人に気をつけてほしいことがすごくあって、
うん、はい、何でしょうか？
いいですか、言わせていただいても。
はい、
あの後書きがないんですよ。
なるほど、だから後ろから読むと危険だよって、
はい、私はそれでとんでもない目にあったので。
それはとんでもない、本当にとんでもない、
とんでもない目にあったので、これから4巻を読む方は後書きないですから気をつけてくださいって伝えたいです。
あの今のここの下り編集で一番最初に回しませんか？
いや、もうここまではネタバレなしだったんで、ここでいいじゃないですか、いいところで。
そうしますか？
はい、そうしましょう。はい、なんでね、はい、まだきっとまだ読んでない、きっとまだ読んでない、
はい、
まだ間に合うと思って信じております。
はい、まあ、後書きがなかったことに関してはですね、
はい、
あのページが足りませんでした。本当に実はそれだけなんです。
あ、本当にそれだけなんですね。
はい、あの毎回なんですけれども、あの文章量書きすぎまして、で本の厚みに合わせて削ってるんですよ。でその際、あの重要度の低めのエピソードを丸々削りみたいなことをやりながら挑戦しているんですけど、今回の話はこうこれ以上ページを稼ぐような削り方ができなくて、まあ、結果こう
後書き
がない、まあ、そういうわけですので、今回はあの後書きでネタバレをするという恒例のあれができませんでした。はい、楽しみにしてくださっていた方々すいません。
本当ですよね、こう3巻の時、
はい、
あの本編の隣のページ後書きだったじゃないですか、
はい、
だからなんかそういうトラップもあるし、今回みたいな、今回のようなないというトラップもあるなと思う、トリッキーですね。
まあ、つまり後書きは後に読むべきだってことですよ。
いやいや、だって一巻の最後に後書きから読む方のためにみたいなことを書かれてたので、私、あ、そういう読み方あるんだと思って、じゃあ2巻からそうしようなんて思って素直に後ろから読み進めてたら、いや本当に4巻の最後でなんかもうネタバレとかじゃそんなもんじゃない、とんでもないことになったんで、
いや
今日ぜひ聞きたいと思って、それだけは聞こうと。
ほら、また悪い顔して。こういう素直な人もいるんですよ。
悪い顔なんてそんな、声だけ聞いてる人が誤解するじゃないですか。
いや、聞けてよかったです。納得はできなかったけど。
でも確かにあれですね、そのページを削ってらっしゃるっていうのは、もう1巻にしか巻末のあのスニーカー文庫さんの広告がないっていう、今 手元にこの
三冠三冠があ
るんで、はい、ちょっと後ろ見てみると、もう後書きの後はもうないんですよね。
広告そのあたりこう編集視点としてはいかがなものなんでしょうか。
残念ながら私の担当の作品大体そういう感じです。
あ、ここまでページを使う作家さんが多いんですね。
いや、っていうかまああのチューニングするというか、まあ、カルンさんの場合はもう大体でも合ってるんで、まあそれ全部288だと思うんですけどページ数が、まあ、それで綺麗にバランス的にも揃ってるのでいいのかなと。
まあ、毎回288ギリギリに迫っていってる感もありますが。
そうですよね、厚みがね。はい、というあたりでちょっとここからですね4巻の本当の世界の方に入っていこうかなと思うんですけれど、
はい、
3巻の最後お父さんと聞こえてきたところで終わっているわけじゃないですか。そして4巻に入ってなんとアルマリアが出てくるというふうにさっきキャラクターの方でもう言ってしまいましたけれど、
本当にこの表紙見れば大抵こう予想はつくと思うんですよ。
夢と言っていいんですかね、決してその500年前に戻ったとか、世界が復活したとかではなくて、はい、アルマリアが見ている夢の世界、アルマリアがって言わない方がいいのかな。
そうですね、アルマリアを含めてみんなで、どこまでの範囲なのかに関しては4巻作中そこまであのはっきりしたことを言っていませんけれども、はい、最初の獣の夢の中に飲み込まれた全員で共有している夢の中に、おいお前も来いよって感じで2人ばっかり飲み込まれた、
はい、ヴィレムとネフレンなんですよね、これは、
はい、
飲み込まれてしまった世界でのお話が今回の、お話になるんですね。
まあ、最初版にネフレに説明しているシーンがありますけれども、あそこで言ってることがほとんど全てで、
うんうん、
あれを前提にして謎解きをしてるふりをして日常を過ごすっていう話ですね。
あ、そうですね、謎解きというか私は割とこう今まで1巻から読み進めてきて4巻はテスト巻って言っていいんですかね、はい、あの今まで読んできたら分かることがいっぱい含まれてるんじゃないかなというのを感じたんですよ、はい、そして次巻が回答巻っていうのかな、テスト答え合わせ感というふうな位置づけなのかしらと思いながら読ませてもらったんですね。だからこの巻はどうなっちゃうの、どうなっちゃうのって今まで思っていたものがこうだったんですよというのがいっぱい散りばめられていたなというふうに思いました。
はい、
もう怖いよ怖いよという感じですけれど、どこから話しましょうか。今まで、クトリたちが戦っていた17種の獣が、
はい、
何だったのかがもうだいぶ答えになってきてるわけですよね。
はい、というか答えそのものですよね、一応これは。
そうですね、まあ、一巻から言われてましたが本当に世界を滅亡させたのはエムネ・トワイト、まあ、人間族だったんだというのが分かってきてしまっている感じです。アルマリアが最初の獣、月に嘆く最初の獣だったんだろうなと思ってるんですけど、それでよろしいでしょうか。
はい。
お答えいただいてしまいました。
はい、まあそれはね、これ4巻もそうだし、はい、1巻もねっていう話ですから、はい、そこはもうみんな覚悟してたと思いますよ。
覚悟してました、もう本当に。
ただこんな風に4巻でアルマリア自体が、
はい、
バターケーキの話ですとかお帰りを言わないっていうね、はい、ところまで突っ込んでこのアルマリア自体が描かれるとは一巻の時には思ってなかったんで、
いやー描くことになるとは僕も思っていませんでした。
かなりが多いですよね、これ、このスカスカという話は。
そうですね、
そうですね、クトリもだしナイグラードも超けなげ、もう私4巻最初読んでショックだったのがナイグラードが意外とヴィレムのこと本気で男性として見てたっていうのが判明しちゃったのがすごいショックで、私ナイグラードはお姉さんポジションでいてほしかったんですよ。ヴィレムですら可愛いなと思ってるだけだと思ってたのに本当に好きだったんですね。
まあ、そこのところは多分両方とも含まれていると見て構わないと思います。
はい、そうですね、
厳しい世界で辛い目に遭っている人たちなので、 けなげさが際立つ、そういう舞台ではあるんですよ。優しさとかけなげさとか一生懸命さとかそういったものが特に映えるような状況であると。まあおかげでこう悪人とかがなかなか出てこれないっていうのもあります。そんじょそこらの悪ではね、世界の方がよっぽどシビアじゃないか話になってただの小物になってしまうんですよこの世界。
ここまで読んで私たちとしてはどうですかね。ここで一旦答え合わせをしてみません。答え合わせというか
照らし合わせ。
そうそうそう、今そこにメンバーがここに3人いるんですけれど、ちょっと考察をですねただただ聞いていただけますか。
お
はい、
俺聞いてもらったとしてもそうですよとかそこ合ってますよとか言えない
んですか。いやいいんですよ。そこでおっていうかあーっていうかでも全然違うじゃないですか。それをちょっと聞くというコーナーをちょっと設けてみようかな。
なんでこう反応を試していくような話になるんだ。
あのこっちで静かにニコニコしていていいですか。
あもちろんです。それでもいいです。あのニヤニヤしてますとかこう実況は入れていくので
こうリスナーの方々には見えないような表情でこう
顔隠さないでくださいね。というわけで、私単刀直入に聞きますね。クトリの前世ってリーラなのかな。
お
違うの
かもしれないと思って読んでます、
ね、だよね。ただクトリの前世がリーラだとしたらあの結晶の中に入ってた子がリーラであってほしかったんだけど、うん、そうじゃないんだよね。
結晶の中、結晶、氷の中。
あそうだそうだ、3巻で出てきた氷の中だ。赤い髪をした女の子、
うん、
あれは違うっていう風にリーリアではないんだよね。あのヴィレムが反応できなかったってことは知らない子なんだよね。
まだわかんない。
なるのかな、
うん、めっちゃくちゃ彼の先生がですねうなずいてらっしゃるんですけど。
でもさあの傷口はさ、
はい、
セニオリスでつけられた傷口って言ってたじゃない、うんうんうん、じゃあセニオリス最後に持ってたの誰ってなったら
リーリア
じゃないっていう。
リーリアがじゃああの子は刺したあの子を刺したのはリーリアってこと、うん、
あの子を刺したのかそれとも自分でブスってやったのか、うん、他の人がそのまま、まあ、使えそうな人もう一人いるでしょ、
はい、
お師匠様とか昔はそうだったわけでしょ。
そっか
っていうのもあるし、
はい、
リーリアがセニオリス使ってたんだった、
うんうんうん、
使ってたでクトリもセニオリス使ってたっていうところで共通点は多いよねって。でクトリは最終的に髪の毛赤くなってたよねって、うん、リーリア髪の毛赤いよねって、
はい、
若干ねあのナセさん
そう扉絵見て、めちゃくちゃ似てんじゃんって私すごく言ってて。
リーリアの今回の4巻のリーリアとクトリが髪型は違えどって話を。
そうですよ、2つに結んでるか1つに結んでるかの違いぐらいの目の形だってすごく似てるし。
似てますね。
そう似てるでしょ。
で僕が思ってるのはここでクトリを救いたかったけど、はい救えなかったわけじゃないですかビレムは。
そうですね。
でリーリアも救いたかったんですよ、
うんうん、
ここまでリーリア自体がいやビレムがリーリアに思い入れがあるっていう風な描かれ方をすると最初の方は思ってなかったんですけど、うん、今回ちょっと4巻出て読み返してたらビレムはケケケって笑うんですよ、
はい、
リーリアもケケケって笑うんですよ。
お
こいつらは似てるからケケケって笑うのか好きな人に対してちょっとこう何同じ仕草しちゃうこととかもあるじゃん。
ありますね。
っていうことでケケケって表現が使われてるのかこれどっちだろうなっていうのが思ってるんですけど、
どうなんだどうなんだろうね。
師匠が同じように師匠もケケケって言ってるのか言ってねえなみたいなね、
うん、
とかもあったりとかして、じゃああのちょっとメタっぽい考え方になるんですけど、
はい、
ここでじゃあクトリを救えなかったリーディアを救えなかった主人公が両方救うってなったら同じ人格だったら同じもっと同じ存在であるクトリとリーディアというふ
う
に仮定したらそこを救ってしまえば両方とも救えるよねっていう展開になるのかなと思ったんですけど、でも
すごい閉ボタンをしてました、ね、今
これ違うな思ったんだけど、その場合さでもリーリアとさクトリが完全に別人として書かれてますし、でクトリの方も今消えちゃって新しいあの人格みたいなになってるじゃないですか、
はい、
ってなった時にその違う人格存在は一緒だけど人格違いますみたいなのを一緒二人救ってしまって両方救ったから OK みたいな話にちょっと納得いきづらいじゃないですか。
納得いきづらい、
ね、サザンアイズ的に考えてもね。
なるほど。
あとその氷の結晶の中に入ってる人のもう一案としては そのクトリが夢の中でよく会ってるひらがなで喋る子、ひらがなでビレムって呼ぶ子、
うん、
エルクのこと。
あ、あれエルクか。
エルクって言ってるじゃん自分で。
本当だ。
エルク、イーボー、ジェイ、ジェイドどこ、ジェイどこって言ってたし。
言ってた。
でもね、今回ね、あのひらがな集の中にカーマってやつがね、あの新しく参戦してて、
はい、
こいつ誰だ。
ビジトルスって4人 ?3 人じゃなかったっけ。
いや、あの三柱、まあ三柱三柱、
はい、
あのっていうのでポトーっていうのがいて、ビジトルス自体は出てきてるのは今のところエルク・ハルクステンだけなんだけど、もともといっぱいいたらしいと。で、一匹しかいなくなっちゃったのがエルク・ハルクステンで、それをまあ守るみたいな、まあ、あの悪い言い方すれば手下とか従属心とかそういうかの存在になるんだと思うけど、それにポトーっていう地の神っていうのがいて、それがあのイーボン・キャンドルとかジェイド・ネイルとか。で、3体目ってまだ名前出てきてないですかね。
それがカーマかもしれないってこと
じゃないのって思ってるんですけど、
どう答えますか。
で、
まあ、あのそうですね、なんだろう、これ言っちゃっていいんだろうな、うん、あの正解です。
あですね、
3体目の、ニックネームといいますか、愛称といいますか、単に略してるだけといいますか、
です ね、それがカーマです。 J も E も
はい、
略称、まあね、あだ名みたいな感じの。
私はですね、今4巻読ませていただいて、ちょっと今後の展開を私なりに予想したんですけど、ズバリ展開っていうか、はい、ラストどこに向かっていくか、
うん、わお。
いや、当たってないと思うんで言っちゃうんですけど、あのヴィレムがやっぱり世界を滅ぼすんです。
おお、滅ぼすんです。
滅ぼすんです。ヴィレムが滅ぼすんです。
サクッとすごいこと言いましたね今。
そう、あの私そのカルノさんの、
はい、
そのなんて言うんだろう、結構死亡フラグを立てずにバッサリ行く感じも好きですし、やっぱね、はい、人って絶対死ぬし、そのなんて言うんでしょう、そういう死に方を書くとかそういうよりも生き様をこう素敵に描かれてたら私はそれでいいと思っているので、
はい、
流れとしてはやっぱり世界は滅びるし、滅ぼすのはヴィレムなんじゃないかなって勝手に予想してまして、でそれがですね、そのカリオンのために生かされていたというとあれですけど、ようなその妖精兵たちが眠りにつけることになるので、
はい、
それは私は幸せなんじゃないかなっていうふうに捉えてまして。
すごい辛いな。
いや、辛いかな。
つまりあれですね、あの戦争をなくすために人類を絶滅させようということですね。
まあそういうことです。
怖い思想の持ち主だったらどうしよう。
いやそう、なのでなんやかんやなってヴィレムとこうなんかこうみんな世界、はい、少女たち含めは、まあ、こう、相打ちみたいな形で。
その話で終わらせたならば、ちょっとその次に、ターミネーターが未来からやってくる話を聞きたくなりますね、それは。
いや、というのもですね、私、スニーカー文庫さんのホームページに、
はい、
サイト、こう、載ってるじゃないですか、
はい、
紹介されてるところの、ここがちょっと気になってて。
はい、今俺は彼女たちの終わりに手を貸しているという、
はい、
意味深な大事が
意味深な、そうなんですよ、はい、やっぱりそこを読みまして、やっぱり世界は終わるんだなって思って、その終わり方がすごいみんなが幸せで、その結婚約束したクトリとも一緒に眠ることになるし、最終的にだし、少女たちの辛い定めを断ち切るっていう意味でいい方向に行くんじゃないかななんて思ってます。
俺ちょっと分かりやすく幸せになってほしい。
多分そういうのを望んでる方の方が多いと思うんですけど、
いや、分かりやすい幸せはなかなか難しいんじゃないかと思いますよ。
え、でも牧田さんはどう予想してるんですか。
ああ、でも今ちょっとそのホームページの話が出たんで、いや、ちょっとこれもう願望なんですけど、
はい、
ホームページにキャラクターの紹介があるじゃないですか、
はい、
あれ、ね、そろそろ増えませんかね。
そうですね、これすごく見やすいんで本当にいっぱい増えてほしいですよ。じゃないと
今は4巻で頭数が、
そう、一気にキャラクターも増えましたし、で、あとやっぱり専門用語的なものが多いじゃないですか、この作品で世界観すごい大きいものだから、うん、ってなんでちょっと用語集的なものとかもあると、これから入ってくる人は読みやすいんじゃないかなっていうのはちょっと思っちゃいます。ただこのキャラクターをどこまで説明すると、ネタバレになるのかならないのか、めちゃめんどくさそうだっていうのが あとね、今ちょっとホームページの話が出たからね、あのちょっと
分かりそうですね。確かにそうですね。分かりやすく恋愛相関図とかでもないし、
そうそう
そう、なんか
恋愛相関図どうやって作るんでしょう、この作品。
え、じゃあちょっと岩本さん対抗じゃないですけど、私もスカスカの週末予想をしていいですか？
はい、お願いします。
私はこの後五巻でその氷漬けになっていた赤い髪の少女、私の中ではイコールクトリが目覚めまして、ビレム、獣になってしまったビレムを、倒すことによって救う、はあ、これをもってして救ってもらっていいですかと言っていたのは実はビレムの方だったというかな、そう思ってるんです。赤い髪をしたクトリが泣きながら戦う絵とか私は想像してるから五巻は読みたくないんです。そういう風に私は思ってますね。
いや、美しい展開ですね。いや、
あのちょっとドラマチックすぎます。もっとドロドロしてるのかな。
どうなんだろう。いや、僕はね、
はい、
あのハッピーエンド好きなんで、辛い話あの読んだ後にもうドーンって沈んで終わるみたいな、まあ、あんまり好きじゃないんですよ、うん、すごい好きな話とかでも好きなあのナノメとかでもね、あの高校生の時にすっげー読んでて、最後ちょっとこう主人公が死んで終わるみたいだったら、もうその日の授業中ずっとハァってなって、もう英語の先生とかにも、もう読んでた小説が今もうすげえ辛い終わり方したから、もう今日は飽きないみたいなことを言っちゃうような、めんどくさい子供だったんですよ僕は。でこの話読んでて、4巻読んで特に思ったのが、あのナブルテリが師匠の剣とリーディアの剣、
はい、あはい、
が似てる臆病者の剣だ、誰も傷つけたくないし傷つきたくないしって言ってるのが剣筋が似てるねってナブルテリが言ってて、でその師匠がですよ、トゥルーワールド の、うん、あの現指導者だなんでしょって3巻でなんかリーディアに詰め寄られて、はい、なんかもんちゃんがあったみたいな話になってて、獣を生み出してしまったのはトゥルーワールドだけれども、どうもこの4巻のトゥルーワールドの動き方を見てると、あの昏睡状態になっているとかは、そこまでは予想してたかもしれない。もしかしたらそこからもうすでに予想外の出来事だったかもしれない。昏睡状態の人を回収してたじゃないですか。で回収しようとしたところで、あの旦那さんが噛みついてきたじゃないですか。ということは獣の発生自体も、はい、トゥルーワールドにとっては予想外のものだったんじゃないのかなってなると、うん、トゥルーワールドの目的が、あの、まあ、元々のその灰色の世界に戻すことであったとしても、そこに行く過程はだいぶまた違ったものになってたんじゃないかなって思うようになって、じゃあ師匠は悪者、単純になんか悪いやつみたいな描かれ方はしないのかなってなった時に、ビレムがクトリを幸せにしてあげたかった、リーディアを助けてあげたかった、じゃあ救ってあげたかった、うん、であのリーディアと師匠も似てる人だったみたいになってくると、そこを全部丸く収まるみたいな解決方法をこの先は出してくれるんじゃないかなって、俺は想像つかないけどっていう、
そう
す、ね、すごい願望なんですけどこれ。
いやでも確かに、うーん、そうか、私の予想の中にはトゥルーワールドの存在が一つもなかったんだ。
あのトゥルーワールドに2派あるって話ナブルテリーがしてましたけども、はい、あの片っぽナブルテリーが属しているグアバが少なくとも、あの灰色の世界にする気がなかったというか、それを食い止めるために動いているっていう話でしたけども、
ね、
まあ、その彼らは失敗した。
フラグメンツを補給したかったけどできなかったんですよね彼らは。
そうですね、少なくともフラグメンツを作って、それを使って何かをするっていうところまでできなかった、間に合わなかった、やり方が分からなかった、
うん、でも今ひらがなで、
ひらがなであ
のポトを呼んでるエルク君が、まあ、いるわけじゃないですか。クトリもクトリだったものも合ってる、
はい、
会話してたエルク君がいるから、まあ、その辺も含めていいようにしてもらえるんじゃないかなっていう後の方法はあのね、ちょっと僕は考えつかないですけど、
まあ、こんな風に読者は思ってますというやつをちょっと聞いていただこうかなと思ったんですけれど、
そうですね、
どうです、合ってます、合ってます、
何が合ってるのかどうか分かんない、
最初にそこ聞かないって言ったのに、
はい、
まあそうですね、あの僕の方から言えることとしては、幸せになりたいっていう物語って尊いですよね、
うん、
なれるかどうかは置いといて
すごく笑顔ですよこれ、 本当
そうですか。
はい、
いや辛いなこういうこと言うのって。
えこれ来たんじゃないですか私の予想。
えそれでそこですか。
いやでも本当に4巻はもうさまざまな憶測が立つというか、こんなに SF してたんだっていうふうに思ったという感想も、まあ私別の方から聞いたりもしたんですよね、はい、
そうですね、一気に SF 感増えましたね。
そうですね、この世界自体がなんていうんですかね、こんなに大きなものだったとはというか、
はい、ネタバレの話になった後に言うのもあれなんですけれども、あの意識して情報量がガーンと増えて世界がガーンと広がってっていうような形にはしていて、うん、なんでかといえばあの先ほどの4巻の立ち位置の話でもしましたけども、これまでの世界が小さなもので、でもその外側には大きな世界があったんだよというのをこう比較して感じてほしかったと、うん、
はい、
なので大きい世界全部理解しようとしなくていいんですよ実のところ、
うん、
あの用語が多いっていうのもなんかこう難しそうな言葉があるなぐらいで流しても構わないんじゃないかと思います、
うん、あの教えてくれ教えてくれと言ってはいたんですけれど、はい、ここまで本当に世界の根幹を教えてくれるとは思ってなかったんだなって私読みながら思ってつらいつらいつらいみたいなふうに思っていて、
いや知りたいと思ったことを知るのが幸せとは限らないわけですよ
そんなメッセージ性がこの作品に込められていたとは予想外というかなんというか、うん、
割と前作品そんななんですよ
いやでも本当に私はこの救ってもらっていいですかというのは誰の声なんだろうというのが4巻を読み終わった最後の感想でした、ね、
それは書いている本人もちょっと知りたいところです。
それはちょっとそんなこと言わないでください
いやーなんせこう1巻出る寸前になってから決まったタイトルですんでいやー誰の言葉なんだろう、そのうち分かるのかなって書きながら思ってます。
あ、うん、まあ、タイトル生成についてはまた特集1の方を聞いていただければなというふうに思いますけれど、
そうですね、
はい、まあ、ここまで4巻のお話をと言いながらちょっと私たちの考察も大部分話させていただきましたが、本当にもう世界を包み込む全ての謎が解き明かされていく巻なので、語るのが難しいんですよね実際。
そうですね、
彼野さんに何かコメントをくださいというと答えをくださいみたいな風になってしまうので、まあ、こういった話
答え言っちゃいましょうか
いやいやいやいやいや、やめてやめて、痛い痛い痛い痛い
例えばあの彼女の正体はですね、
ちょっと待ってくださいよという感じになってしまうので、まあ、本当にここまでスカスカを楽しんでくれていた方にはもうなんて言うんですかね、もう欲しくてたまらなかったものが4巻には詰まっているでしょうし、4巻まで出てるから読んでみてくださいっていうのもありじゃないですか。割とこう、
そうですね、
あーっていう思いを待たずにここまで読めますよっていう感じでもありますのでで
もそのキャッチコピーでいきますと、
はい、
4巻の最後でうわーっていう気持ちになってはいけないんですけれども、なってませんか。
なってます
あら
でも実際今進める、他の人に進めるって話が出てきましたけど、まあ4巻までっていう量的にもだいぶ読みやすい量でもあります。今回4巻出るにあたってこのライトノベルがすごい2016ですとかね、あの2015年上半期ライトノベルツイッター杯すごいジャパンアワード2016とかね、いろいろこうい
ろいろ評価いただきました。
数字に出るというか、例えばこれで評価されてますっていうのがすごく具体的なものが出てきたので、
うん、
これでもう進めやすくなったっていうのはすごいあるんですよね
そうですよね、どう人に伝えればいいのかわからない作品、
言っちゃうとネタバレになっちゃうしっていうのがある作品でもあると思うんで、
はい、
これは特に説明すればするほど話を言っちゃうことになってしまうので、
まあ、あのネタバレをしながらでも構わないと書いてる側としては思っているんですよ。
でも読んだ側は僕たちが読んだ時の感想を他の人にも味わってもらいたいから言いたくないんですよねっていう、はい、
そうなりますよね。
確かにそういう時にこういう冠はありがたいかもしれないですね。なのでも本当時間があるのかはまだ分かりませんが、出た時はまたぜひお話を伺いに来たいなと思っております。
はい、よろしくお願いします。
それではここで、角川スニーカー文庫特集の時の、すっかり恒例になってきました、新人 新人ってもう言わなくていいですよね。
そうですね。
編集の W さんが今日も来ていただいておりますので、1月発売のスニーカー文庫の新刊についてお知らせいただこうかなと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。1月のスニーカーの新刊は盛りだくさんな感じで、この8冊が新刊になっております。ここタイトルだけではちょっと読ませていただきます。
並べてもらってると壮観ですね。
まずは先ほどからこう皆さんの楽しいこう解釈が面白いなと思って聞いています。週末何してますかの4巻、
はい。
で、新作が2作品ありまして、まず漂流王国難民勇者と目指すトップアイドルというのと、絆の姫と生徒会騎士団というのが新作になります。で、まあ、人気シリーズの続刊もスカスカを含めていろいろありまして、まあ、やっぱなんといってもこう1月からアニメが放送開始のこの素晴らしい世界祝福王の8巻と大人気シリーズのお米の 11.5 巻が出ております。それ以外にもされど僕らの幕は上がるの2巻や異世界妖怪様の2巻で、カンコレも3巻も完結ということで、なんかこう豪華な布陣となっておりまして、新年からめでたいなと思っております。新作の漂流王国と絆の姫と生徒会騎士団をちょっと詳しく紹介するよという感じで、はい、
今回が1巻になるってことですね。は
い、でまあ、漂流王国の難民勇者と目指すトップアイドルっていう、こうアイドルっていう感じなんですけど、ちょっとあらすじを読ませていただきます。日本のソロモン氏は滅亡寸前の異世界から転移してきたレフジューキングダムメヘンと融合した。それから9年、現代とファンタジーが混ざる不思議な街で、高校生の人止めアクルはメヘンの御子王から新時代の英雄を育てろと命じられる。でもここは日本、現代、平和な現代日本、冒険も危険も何もない。そんな時アクルが思いついたのは、メヘンの勇者リーンやエルフのレレレリカたちをアイドルグループレフュージューキングダムで英雄にすることだったというあらすじなんですが、要するにこう異世界と日本の都市がこう合流、ちょっと混ざってしまった、そのちょっと不思議な街を舞台としていて、そこの異世界にもともといたあのエルフとか勇者たちがこう異世界の掟で英雄にならなきゃいけないんですけど、こう日本と融合してしまったので、日本でこうなんかもともとこうモンスター倒すとかやってたけど、日本モンスターいないし平和だみたいな、でも英雄にならなきゃいけない、どうしようってなった時に、その日本にいた高校生の主人公が、じゃあなんかアイドルになって英雄になればいいんじゃないかなっていうことで、アイドルグループを結成するよというお話になっております。
なんかすごい逆転の発想的な感じですね。でも
確かに言われてみればなんか人々の羨望を集める的なところは、
うん、あ、一緒なんだって思ってところで、なんかアイドルを彼女たちが目指していくんですが、まあそりゃ異世界の子なのでこ う, うまく
です、ね、
そんなトントン拍子にアイドル道は簡単ではないので、こうどうなることやらという感じで、イラストの海子さんの絵が大変可愛くてアイドルしいので、ぜひぜひという感じです。でこちらが漂流王国玩具堂さんの新作ということで、もう一作品が絆の姫と生徒会騎士団というふうになっていて、これもあらすじをさらりと読ませていただきます。未知の異能力絆を発言し、異世界で姫を守る近衛騎士だったユーリたち5人は現代日本に転生してしまった。記憶を取り戻したユーリは現世での姫とのあまりに近い距離感に戸惑いながらも、自身のうちに淡い恋心が芽生えていることに気づく。そしてその思いは姫も同じで、決して許されない身分を超えた恋愛の行方は簡単。異世界の姫と近衛騎士が現世で生徒会結成、期待の新鋭が送る激ヤバ青春ストーリーとなっております。これはこう激ヤマです。
イチャイチャしちゃう
激ヤマです。いや、なんかちょっとこうちょっとめくってこう冒頭を読んだら、若って思いました若いで、なんかこれはこう異世界でもともとすごい殺伐とした世界で、こう姫とそれを守るこの近衛騎士たちがこう戦ってたんですけど、ちょっと異世界転生してしまって、まあ、姫の記憶はなくって、この近衛騎士たちが記憶を持ったまま、それが生徒会にコンバートして、こうなんかみんなで生徒会活動をするんですけれども、そのなんかこうベタなラブコメみたいなのがすごくあって、こう激ヤマという言葉の通り、なんかすごいいい、あ、このシチュエーション甘いみたいなところが多いので、なんかそういうベタベタな青春ラブストーリーを求めの方はぜひぜひ。
ベタベタな騎士団のラブストーリー生徒会、なんかもう訳が分からない
気になりますね。
気になりますね。
意識してるのはお姫様以外が意識してるってことですよね。
はい、横から突っ込ませてもらうと、一応これ私担当なんですけど、私の中でカレオさんと同率ぐらいに恥ずかしい話を話す人、二大巨頭の一人。
それはどう受け止めればいい言葉なんでしょうか。
最初の方めっちゃ恥ずかしいですよ。ちょっとシチュエーションがやばい。
冒頭読みますね。
パラパラって見ただけ恥ずかしいって思いました。
あの なんでこういう恥ずかしい話を書けるんですかって聞いたら、えどこがですかみたいな感じで、まあ萱野さんと同じリアクションだと思ってこいつはできると
思う。育てがいがあるぞと具志堅さんが思われたような。
冒頭のもう姫に対する描写がもうなんかこう桜の中みたいな、恥ずかしいって思いました
。いや、ね、わー、なんか確かに言葉選びがかゆいかゆい。はい、じゃあ萱野さんにも。はい、そんな今、はい、彼のさんが新刊読まれておりますけれども、
そしてノーコメの 11.5 巻が出ちゃうよということで、はい、ノーコメは2ヶ月連続刊行です。おめでとうございます。ということで 11.5 が出て12が2月1日に出て完結ということになっております。寂しいですね。
天狗っていうのは、
天狗というのはちょっと短編集的な立ち位置で、こういろいろな今までいろんなところに掲載された短編をちょっと集めてはいるんですけど、こう春日部さんにせっかく短編集にする書き下ろそうみたいなことを言ったら、こうどんネタがどんどん更新されていって、なんかえなんでそんな書き下ろしまくっているみたいな、こうネタが全然知らないのになっているみたいな感じで、もうとにかくテンションが本当に高いっていうのと、こう放送禁止用が多すぎて、いやその分かりますが、あの無理ですよみたいなことを電話でずっと私が放送禁止用を言い続けるみたいな、このネタは無理ですみたいな
感じ。それ春日部さん絶対楽しんでますね。
また真顔で書いてたんだよ最初は。
なんか女子にも絶対脳内選択肢が出ちゃうんですけど、なんか女子に対してこんなネタさせるなんてみたいな感じでこう電話でも
ひどいと
厳しく怒るみたいな感じで、これはひどいです、本当にありえないです、やめてくださいみたいな感じで言われて、こうちょっとそんな感じでこう選択肢さんがノリノリの楽しい短編集になっておりますので、
今度からその電話の内容を録音しておいてください。
もう私の心がなので、まあ、2ヶ月連続刊行ということで12巻も合わせて楽しんでいただければと思いますので、ノーコメもよろしくお願いします。
はい、ちょっと天狗なので甘く見ていましたが、もうパワー全開って感じがすごい伝わってきております。ありがとうございます。はい、というわけで新刊紹介いろいろありますので、ぜひぜひ気になった作品チェックしてみてください。それでは、今回も本当に長い間お話しいただきありがとうございました。最後に、スカスカの著者であられます、彼のあきらさんから一言いただいて、このインタビューの締めとさせていただきたいと思います。それではよろしくお願いします。ちょっとその新刊読まないでください。
あ、すいません、すいません。いや、恥ずかしいですかね、これ。
やっぱり共感するものが終わりで。
おかしいな。
はい、ちょっと現場に苦笑が飛んでおりますが、よろしくお願いいたします。
はい、いろいろなことがありましたが、様々な方々に支えられ、週末何してますか、中略ここまで来ることができました。そうですね、それほど長い、この後それほど長いということはならないとは思いますが、2016年もいろいろと走り続けていくつもりですので、今後とも応援よろしくお願いします。
ありがとうございます。というわけで今回は、週末何してますか、忙しいですか、救ってもらっていいですか、第4巻特集、著者の彼のあきらさんにお話をお伺いしました。今日本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
そこあに増刊号はホットキャストウェーブの制作にてお送りいたしました。